働かざる者を食うべからず。よく知られている格言でございます。この格言は生きていて、いつの世にあっても有効で正しい教えです。けれども格言というのは、それがいかなる場合にも、どんな時にも必ず当てはまるわけではありません。働かざる者という時、本当は働けるのにサボってばかりいて仕事しない、そういう人をここにあてがうならば、これは確かに当てはまります。けれども、働かざる者を働けない者と混同してしまってはいけないのであります。働けない者食うべからずではありません。働けない者の中にはたくさんの人がいます。誰だって体調を崩したら働けません。小さな子供、お年寄り、障害のある方々も大変厳しいです。働ける者と働けない者がこの人間社会にはいるのであります。そして私たちだってここに集う、今日は元気にこうして礼拝に出てきていられるわけですが、私どもも小さな頃は働けないものでありましたし、そしてまたやがて働けない状況がいつか起きてくるでしょう。働く者と働かざる者と、そして働けない者が人間社会にはいるのです。この三つのカテゴリーのどこかにすべての人が当てはまります。そして三つのカテゴリーのすべての人は食うことができるんであります。働かざる者は食うことはできるということになります。でこういうふうに考えてくると、先ほどの格言、働かざる者を食うべからずは、まあ必ずしもいつも正しくないというふうに言えるでありましょう。利益を追求する、それを目的とする企業体であるならば、これはどうしても働かざる者を食うべからずがまず第一の、まあ、原則になってくるんでありましょう。一方、社会福祉の立場に立てば、働かざる者も食うべしということになります。どちらも正しい、そしてどちらも間違っております。これをどのように使い分けていくか、それがこの人間社会の難しさであります。今私は人間社会の現実のお話をしております。私たちが生きているこの社会、この世界について述べましたけれども、今日の福音書はそうではございません。冒頭の一節が語っておりますように、これは天の国のお話でございます。そこに大きな違いがあるんだという認識を、まずこの御言葉を聞く前に持ちましょう。これは天国のお話だから、今のこの現実とは関係がない、聞くに値しないということではありません。 天の国の例え話は今日で今年何度目でしょうか。毎週こうして礼拝に出る幸いを得ている方々は、あの時もあったな、これ何3回目か4回目ぐらい聞いてるんじゃないかって思い出しておられる方もいるかもしれません。繰り返し繰り返し今年私たちは天の国の例えの説教を聞いております。それだけ何度もイエス様がこれを語ったということであり、その都度マタイが自分の福音書の中に書き留めていったということなんですね。イエス様がこの世に天の国を、その価値観を持ち込んでるんであります。まさにイエス様はそのために神の国をこの地上に持ち込むために使わされたのであります。で、今日の例えは比較的わかりやすいお話だと思います。ブドウの収穫の時期になったので人手が必要となったというわけであります。それで、主人は、雇用人を雇うわけでありますね。夜中に、出て行ったというふうに書いてあります。そして朝の9時、お昼の12時、午後の3時、そして夕方の5時にそれぞれ出かけていって人を雇います。労働時間が違うということですね。ところがなんとこの主人はすべての人に一日の労働賃金と言われていたこの1デナリオンという金額を支払っていくのであります。で、一番遅く来た人から配っていくということをするわけです。あります。夕方5時から働いた人がいくらもらったかなんていうことは、そもそも朝9時から働いた人には関係がないんですけど、主人はですね、5時から来た人からお金を払っていくもんですから、その後から受け取る人も、手取りが分かってしまったという、そういう設定ですよね。で、分かっちゃったもんだから、これは不平等だと、不当だというふうに文句を言ったわけであります。知らなければ、気分を損ねることはなかったでありましょうけど、知ってしまったがゆえに不平が出ているということであります。で、イエス様はこれが天の国だというふうにお話をしておられるのであります。もちろんこういうやり方はこの世、この社会では通用しません。不当だということになるわけであります。不公平という問題がここに生じてまいります。何と言いましてもこの世の中はギブ&テイクの関係です。ギブした分だけもらう、テイクする。ですよね。与える人と受け取る人が双方が納得をしなければいけません。ですからどれだけ与えたか、自分が提供したか、頑張ったか、その結果どれだけもらえるか、すべてはここにかかっております。けれども天の国ではギブ&テイクではないということが今日わかります。天の国のお話ですから、ギブは誰がするのかという、これは神様が私たちにギブをします。で、私たちがテイクをするということですよね。神様は一方的にギブをする方でございます。私たちがどれだけ頑張ったか、何を成し遂げたか、逆から言うなら、どれだけダメ人間で役立たずだったか、どれだけいい加減でだらしなかったか、このことが社会で最も問われていくわけですが、天の国にあっては神様はそれを一切問題にしないのであります。 9時から働いた人も、夕方5時から働いた人も、等しく同じ報いを受ける。で、これを人間である私たちの側から、この天の国の例えを考えてみたいんですが、できる人からすると、つまり朝9時から働いた人というふう立場から考えましょう。そうすると、もっと私はもらえるはずなのにという不平不満が出てまいります。一方、ちょっと具合が悪くて、約束の時間から仕事をできなかった、結果的にもう夕方5時からしか1時間ぐらいしか働けなかった人の立場に自分を置いてみましょうか。そうすると、こういう扱いを私たちはどう受け取るか。よかった。助かった。感謝感謝ですよね。で、このように社会の中で生きている私たちはいつも自分がそれをどう受け止めたか、どう思ったか、どう感じたか、これを最優先いたします。ここが大事なとこなんですけれども、けれども今日のこの天の国の例えを見て教えられますのは、私たちがどう思うか、どう考えるか、どう感じるかということよりも、このように分け隔てなく振る舞われる神様って一体どういうお方なんだろう、そのことを考え、そのことを知る方がもっともっと大事なことなのであります。私がどう思ったかではない、神様が私たちをどう関わってくださっているかの方が大事なのであります。この例え話に示されている神様というのはどんな方なのかがよく分かってまいります。一言で言うならば、神様ご、この主人が言っておりますようにですね、神様は本当におおらかで気前がいいんです。寛大なお方というのが、一言で言い表せますでしょう。で、神様のこのような特徴、気前の良さというのは何も今日の例え話だけではありません。大変有名な御言葉や例え話の中にもいくつもございます。例えばマタイ五章にあります三条の説教の有名な御言葉を思い出してみましょう。天の父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない者にも雨を降らせてくださる。この御言葉を思い出しましょう。これなどは今日の例え話を一言で言っているなというふうに思わされます。もう一つ例を挙げるならば、あの有名な放蕩息子の例え話でございます。放蕩の限りを尽くしてとうとう家を飛び出してしまった息子、その息子を父はいつまでもいつまでもひたすら待ち続け、やがて帰ってきた時にあらん限りのもてなしをして迎え大喜びをする、こういうお話でしたね。真面目でコツコツ働き者の兄がこれまでしてもらったことのないほどの手厚い歓迎を放蕩息子は受けたのであります。で、兄はそれを見てどう思ったか、この父親の気前の良さに腹を立てました。不公平じゃないかというふうに父に訴えたのでありました。まさしく朝9時から仕事をした人と全く同じですね。で、その時父親はお兄さんに向かってこう言いました。子よ、お前はいつも私と一緒にいる、だがいなくなっていたのに見つかったのだ。 こういう言葉をかけたのであります。兄はこれまで自分自身が父親からどれほどたくさんの恵みをいただいていたかということをすっかりこの時忘れていたのであります。今日のこの例え話というのは20章1節から始まっておりますけど、その1節前を見てほしいんです。つまり19章の30節ですね。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。この一言でこの例え話が始まって、イエス様はこの例え話の締めくくるに、つまり16節に再び言いました。このように後にいる者が先になり、先にいる者が後になる。ですからこれを具体的に語ったのが今日の葡萄園の例え話ということであります。いかにこのことをイエス様が心を込めて語ったかが伝わってこないでしょうか。一番最後に来てちょっとだけ仕事した人が最初に賃金をもらう。朝からあるいは夜明けからフルタイムで働いた人が一番最後に受け取る。順序というのですね、順番、これも私どもの社会では極めて重んじられておる価値観でございます。ところが今日のイエス様が語る天の国というのは順番も意味をなしておりません。どのぐらいたくさんやったのかという分量、どれだけクオリティの高い仕事をこなしたかという質、そして順序、順番、いずれもこの数字で表し評価されるものでございます。天の国ではそれがないのです。私たちからすれば、あの人よりも私の方が、まあそういうふうに思うわけですが、そういうふうにそもそも思う必要がない、そういう世界、そういう次元、それが天の国。こうして社会の中にどっぷりと生きている私たちにはおよそ想像もつかない次元でございます。まあこんなふうにお話をしていると、説教をする私自身もですね、いつの間にかこの例え話を聞いて、私がどう思うか、社会の価値観から考えてこれはどうなんだ、人間社会にとって不公平はないか、エコひいきではないのかと、この世の中の正義ですとか平等という見方をいつの間にかしてしまっていることに気づかされます。神の御言葉は人間の世界のことではありません。天の国のことを語っています。先ほど読んでいただいたイザヤ書の中の言葉にもありました。私の思いはあなた方の思いとは異なる、私の計画はあなた方の計画を超えているというイザヤの言葉がございました。私たちがどう考えるのかではなく、神様が私たちをどう見ておられるのかをイエス様はこの例えで私たちに語っておられます。それがこのメッセージの中心であります。私の思いよりも神様の思いです。量も質も順番も問わない、数字で比べて見えるものは何もありません。ただひたすら与え続ける、それほどに気前よく、心が広く、憐れみ深く、愛そののもの、それが神様なのであります。今日のこの例え話を聞いて、ちょっとこれは不公平だ、そのように感じられた方もここにたくさんいらっしゃると思います。そう思われた皆さんは 紛れもなくできる人です。できる人です。9時から働けた人です。放蕩息子の例えで言えば、いつもお父さんと一緒にいて仕事ができた人であります。不公平だと思えるのは、もし私たちがそう思ったんだったらば、これはあなたは神様からたくさんの恵みをいただいていることの証拠でございます。そして冒頭にも申し上げましたように、私たちは人生のどこかで必ずできない人となるのです。5時からも働けなくなります。私たちはできない人でもあるのです。その時に、できなくなった時にきっとわかるでありましょう。この神様の気前の良さが私のためだったんだと、お祈りいたします。神様、天の国の世界というのは、こうして社会に生きる私たちにはなかなか見えてまいりませんけれども、イエス様が例え話を通してこの世にある私たちに神様のものの見方、価値観を示してくださっています。どうぞこの天の国を、この地上の社会にももたらすことができますように、イエス様が使わされたように、どうぞ私たちもそれぞれの場所でこの天の国をもたらしていくことができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。